2月22日月曜日のニュースをソウルからお伝えします。まずこの時間の主な項目です。ファイザー社のワクチン11万7千回分が26日に韓国に到着し、27日から医療従事者への接種が始まる予定です。韓国外交部は島根県がいわゆる竹島の日の式典を開催したことを受けて、在韓国日本大使館の総括講師を呼んで抗議しました。アメリカ軍の偵察機が3日連続で韓国の上空を偵察し、他の動向を監視したことが分かりました。今日はこうしたニュースを中心にお伝えします。ワクチンを共同購入する国際的な枠組み、COVAX ファシリティを通じて確保したファイザーのワクチンが今月26日に韓国に到着し、27日から医療従事者への接種が始まる予定です。チョンセギュン国務総理は21日に開かれた中央災害安全対策本部の会議で、ファイザーのワクチン11万7千回分が26日に韓国に到着し、27日から新型コロナの治療に携わっている医療従事者への接種が始まると明らかにしました。また、チョン総理はこれに先立って韓国で委託生産されたアストラゼネカのワクチンの初めての接種は26日から療養型医療施設で始まるとし、新型コロナのワクチン接種がカウントダウンに入ったと述べました。その上で、初のワクチン接種の対象者にワクチンを接種する意向を確認した結果、94% が接種に同意しているため、初期段階の接種率が高くなることが期待されるとし、政府が安全性と効果を検証しているので、政府を信頼し、ワクチン接種に積極的に参加してほしいと述べました。日本政府は22日午後、島根県で開かれた第16回竹島の日の式典に、内閣府で領土問題を担当する和田義明政務官を派遣し出席させました。日本政府は第2次安倍政権の発足以降、特と日本でいう竹島に関する日本の立場を明確に示すためとして、毎年竹島の日の式典に政務官を派遣していて、これを菅政権も継承するという姿勢を示したことになります。日本外務省は竹島の日の式典に高官を派遣するのは韓日関係とは関係ないとする立場を示しています。竹島の日の式典をめぐっては、韓国外交部は毎年抗議の声明を出していますが、島根県が22日、竹島の日の式典を開催したことを受けて、韓国外交部は日本大使館の相馬博久総括講師を呼んで抗議しました。アメリカ軍の偵察機が3日連続で韓国の上空を偵察し、他の動向を監視したことが分かりました。複数の航空追跡サイトが21日明らかにしたところによりますと、アメリカ海軍の電子偵察機1機が21日午後、インチョン付近の上空から入り、長時間飛行したということです。韓国軍の消息筋によりますと、北韓全土のミサイル基地の動きを精密に監視したとみられるということです。また、今月19日には、アメリカ空軍の偵察機 RC-135W1 機が、さらに20日には、アメリカ空軍の高性能偵察機 E-8C1 機が、首都圏やチュンチョン道付近の上空を飛行しています。バイデン政権発足以来、アメリカ軍の偵察機が3日連続で韓国の上空を飛行したのは初めてで、北韓朝鮮労働党の党大会の軍事パレードで公開された新型 ICBM 大陸間弾道ミサイルや SLBM 潜水艦発射弾道ミサイルなどの動きを把握したとみられます。 ADB アジア開発銀行の事務総局長に、 ADB で持続的開発気候変動局長を務める韓国のオン・ウジョン氏が選任されました。事務総局長は総裁副総裁とともに経営陣会議に出席する幹部ポストで、韓国人がこのポストに就いたのは15年ぶりです。オム氏はADB で27年以上勤務した国際開発の専門家で、 ADB の戦略策定や新型コロナウイルス感染症の危機の克服、気候変動への対応など中心的な業務を担ってきました。企画財政部の関係者は、これを機に国際開発金融機関内での韓国の役割や地位の拡大が期待され、新型コロナの危機克服など懸案の議論に積極的に参加できる土台を築いたと評価しています。
こちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです。ただいまニュースをお送りしています。
軍事クーデターへの抗議デモが続くミャンマーで、治安部隊がデモ参加者に発砲し、少なくとも4人が死亡し、数十人の負傷者が出たことに対して、韓国政府は深い懸念を表明しました。外交部は20日声明を出し、韓国政府はミャンマー国民の集会や表現の自由が最大限尊重されなければならないとする立場だとして、デモ参加者への過度な暴力の使用を自制するよう改めて強く促しました。ミャンマーのマンダレーでは20日、造船所の近くで抗議デモに参加していた大勢の市民らに治安部隊が発砲し、少なくとも4人が死亡し、500人余りが逮捕されたということです。中央防疫対策本部によりますと、新型コロナウイルスの感染者は22日までに新たに332人が確認され、1週間ぶりに再び300人台にまで減りました。ただ、土日で検査数が少なかったこともあるため、感染拡大が落ち着いてきたとは見られません。ここに来てクラスター、集団感染の発生が相次いでいますが、旧正月、ソルの連休中に多くの人が移動した影響と、連休明けに政府の感染対策が緩和された影響が重なり、今後も感染の拡大が懸念されています。韓国東部では空気が乾燥している中、21日には強い風が吹いて各地で山火事が発生し、京山北道アンドンとイェチョンではサッカー場およそ357個分の山林が焼けました。この山火事でこれまでに住民314人が避難しましたが、人命被害は確認されていません。江原道東部と京山道の一部の地域では1ヶ月近く乾燥注意報が出されていて、21日は日中の最高気温が25度まで上がるなど、4月中旬並みの気温になりました。こうした中、強風まで吹き、全国各地で山火事が相次ぎました。韓国文学を日本に紹介する優れた翻訳者を発掘するため、日本語で読みたい韓国の本、翻訳コンクールが開催されます。このコンクールは、日本で韓国関連の書籍情報を発信している K-BOOK 振興会と、韓国関連書籍の出版社クオンが主催し、韓国文学翻訳員が講演します。クオンのキム・スンボク代表は、5回目を迎えるコンクールは、今や韓国文学の翻訳家の登竜門とされ、コンクールによって出版される本を待っている読者も多くなっていて、韓国文学の裾野を広げる役割を果たしていると話しています。以上、ナム・ウヘがお伝えしました。